堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は眼科医の有田玲子さんをゲストに迎えて、目のトラブルと健康テーマにお送りします。有田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一週目の今日は、目の乾きの原因と対策と題して伺ってまいります。
いや、年取ったらですね、すごく目が乾くんですよ。
その原因としてはどんなことが考えられる？
一番多いのはドライアイで、ドライアイの中にもいろいろ原因があるんですが、大きくくくればドライアイっていうのが一番大きい原因だと思います。まず、そもそも涙っていうのが 99% 水分でできてまして、たった 1% その水分を蒸発させないための油の層っていうのがあるんですね、
はい、
水が足りないタイプのドライアイと油分が足りないタイプのドライアイ、大きく分けてその2つに分かれます。
じゃあ受診をしたとしたら、はい、どういう、
そうですね、まず問診票をします。ドライアイというのは自覚症状がすごく大事なので、はい、目が乾くだけじゃなくて、目が疲れるとか、はい、目が充血するとか、いろいろな訴えがありますので、そういった症状をまず問診するということと、その次にドライアイかドライアイでないか、そこをしっかり見極めるということが大事なので、眼科医であれば誰でも使っているスリットランプっていう顕微鏡があるんですね。それで瞬き何秒我慢できるか数えますねっていう感じで、患者さんに瞬きを我慢していただく様子をスリットランプで私たちが拡大しながら見て、涙の安定性を確認するっていう検査があります。
その時顕微鏡で見てるのは
角膜の上に乗っている涙なんです。で、その涙って透明なので色をつけないとよく見えないので、その涙の色をつけるのにフルオレセインっていう染色液、黄色かったり、あとはフィルターの色によっては黄緑になったりするんですけど、
はい、
その染色液が安定してると黄色や黄緑なんですけど、不安定になるとドライスポット、ダークスポットともいいんですけど、黒い線とか黒い斑点みたいなのが出てくるんですね、はい、でそれが出るまでのお時間を数える。それが5秒以内で出ますとドライアイで、10秒以上大丈夫だったら正常。で、5秒から10秒の間ですと、うん、ドライアイの危険があるよっていう人
が傾向があるよ、はい、ということなんですね。
はい、
そうですね、
はい。
この目の水分が不足する原因と、その治療っていうのは、はい、
まず最初にドライアイかどうかを見て、その次に水が足りないか油が足りないかを見る検査っていうのもあるんですね。
はいはいはい。
はい、で、水が足りないかどうかっていうのは、涙の溜まっている水の量を測るっていう検査がありまして。
そんなの測られるんですか？
測れるんですよ。そのさっき言った黄色い色素が目の中に溜まってる量を見るっていう検査がありまして、それ痛くなく見ることができます。それからもう一つはマイボーム線っていう油を出す線がまぶたにあるんですね。で、それはもう上に30個ぐらい、下に20個ぐらい、
まつげのところをピキッと上げるとなんか点が見える。そこがマイボーム線。
それが油を出してる線なんですけど、
はい、
その出口が詰まってないか、そういうのを見ることによって油不足とか油の質が悪いんじゃないかって、そういうことを見極めることができる。
油の質、
はい、水が不足する原因というのは涙の水が蒸発しやすい、涙の水の量が少ない病気です、まあ、やっぱり一番多いのは年とともに皮膚も乾きやすくなるんですけど、目も乾燥しやすくなるので、年を取ってくると誰でも水は足りなくなってきます。油不足の原因もすごく多岐にわたっていて、コンタクトレンズとか、アイメイク、 とか、
はい、
あとはパソコンとかスマートフォンのやりすぎによる瞬き不足とか、あとはあのメタボリックシンドロームってありますけども、脂質異常症になると油が詰まりやすくなるんですね。やっぱり血液の油と目の油共通なんですよ。
じゃあ脂質異常症って、はい、ただ動脈硬化がどうのこうのなんて言ってる場合じゃない。ドライアイにも関係してる。
はい、まあ場合じゃないってわけでもないけど、でもあの目にも関係してる。
関係してる、うん。本当にスマホを見てたりとか、はい、パソコン見てると目が痛くなってくる。
そうなんですよ。皆さん集中してしまうので、
ね、
知らないうちに瞬きを忘れてるんですよ。人間の目って本当によくできてまして、瞬きを一回すると涙が出る仕組みになってるんですね。瞬きを忘れていると目開いたまんまなので、涙がどんどん蒸発してしまう。
蒸発していってしまう。テレビ見てる時には、そんな目が乾いたって感じないのに、はい、
そうなんですよ。
パソコンは目が乾いたって感じるんですけど、
はいはい、そうなんですよ。はい、それ素晴らしい視点で、テレビとかは結構、コマーシャルの時とかは意外と目力を抜いてるっていうか、人間自然とピント合わせないようにとか、目を閉じたり、もしくはトイレに立ち上がったりとか、うまく休憩を挟んでるんですけど、パソコンとかスマートフォンとかご覧になってる時とかって結構皆さん自分が主体的に情報を得る立場になってるので、もう1時間ぐらい休憩せずにバーッとこう目を酷使してるんですね。なので瞬きを忘れちゃうという感じです。皆さん夢中になって瞬きを忘れてしまう感じになってますね。
じゃあ、意識的に瞬きをする。
意識的に瞬きをする。すごく大事です。
あとその、マイボーム腺が詰まってるか、はい、このための検査っていうのはどういう？
はい。最近、マイボーム腺機能不全、油不足ドライアイとも言うんですけど、
はい、
そこの診療ガイドラインっていうのが日本眼科学会の方から初めて出まして、はい、で、その診断基準でいくと、まず患者さんがドライアイに似たような症状があるっていうこと、プラス、マイボーム腺の出口が詰まっている。もしくは、マイボーム腺の油が質が悪くなって混濁している。そういった所見があったとき、マイボーム腺機能不全だというふうに診断します。
そういうマイボーム腺の機能不全になりやすい方っていうのは、
私たち2017年に長崎県の多久島っていう平戸市にある離島なんですけど、そこで住民検診を行ったんですね。そうしましたところ、マイボーム腺機能不全っていうのは実は 32.9%。日本人の3人に1人は、マイボーム腺機能不全の可能性が高いということが分かって、で、かつそのリスクファクターとして、男性であることっていうのと、高齢であること。高齢の男性は結構マイボーム腺機能不全になりやすいということが分かりましたのと、あとやっぱり脂質異常症、中性脂肪が高いとか、悪玉コレステロール、LDA のコレステロール値が高い方は、こういった疾患になりやすいということが分かっています。
なんとなく女性のイメージがあったんですけど。
そうなんですね。水不足ですとか、水と油をくっつけるムチンっていう成分があるんですけども、はい、そのムチンがちょっと足りないドライアイっていうのもあるんですけど、そちらのタイプのドライアイは女性が多いんです。20代ぐらいからやっぱりアイメイクされたり、コンタクトレンズされたり、そういったことがリスクになって、水不足の方のドライアイになるということは分かってます。
眼球から水がこぼれないように、ネバッとしたムチン層があって、はいはい、その上に水が乗っかってて、はい、その上に油。
そうです、そうです。
で、この水の問題というのが割とコンタクトレンズをしたりとか、アイメイクだとかっていうので女性が多い。マイボームの問題点というのは男性、高齢、脂質異常症、は
い
は
い。ただ、分けたらそういうふうにたまたまなりましたけど、ドライアイ全体の8割以上は油不足が関連しているっていう論文もありまして、世の中的にはやっぱり私たち食生活も最近だいぶ変わってきていて、西洋化してきていると思うので、お食事が油っぽいものとか、揚げ物とか、お肉とか多いと思うので、そういったものもリスクになって、油不足、油の質が悪くなるドライアイの方が、ちょっと最近は多いです。
ドラッグストアとか薬局なんかでは、目薬売ってるわけですけれども、はいはい、ドライアイっていうと、涙液タイプのものっていう、ただそれだけで全部終わっちゃうんですけれども。
は
い
は
い
は
い、
そうなんですよ。目薬は、基本的には水の補充ですので、水不足のドライアイに対しての治療なんですね。なので、本当にこの油不足に注目されるようになってきたのって、ここ10年、15年ぐらいの話でして、まだまだ新しいんです。なので、目薬をいくらさしても、乾いた感じが改善しない方っていうのは、油不足とか、油の質が悪いことが原因でドライアイになっている可能性が高いので、ぜひ油にフォーカスした治療を試してみてもらえればなと思います。
それはどんな治療
ですか？簡単なんですけど、 温めるっていうのは結構すごく効果があって効きます。マイボーム腺っていうのがまぶたにありまして、マイボーム腺の出口に詰まってる油を溶かすには物理的に温めがすごくおすすめです。
ホットアイマスクみたいなもの、
はい、みたいな。はい。蒸しタオルみたいなものでもいいんですけど、蒸しタオルって結構すごく熱くなるんですけど、すごく冷たくなりやすいんです。あっという間に冷めちゃう。
はい、すぐ冷えちゃいます。
そう。なので、はい、大事なのは5分間ぐらい同じ温度でじんわりまぶた温めないと油が溶けないですね。なので、うん、濡れてすごく熱い蒸しタオルをまぶたの上に乗っけるとすぐ冷めてしまう。プラス、まぶたが冷えてしまうので、一回ポリ袋みたいなのに入れて、直接まぶた冷えないようにしてもらうとか、もしくは市販でいろいろな目の温めグッズがあるので、そういうのを利用してもらうのはおすすめです。はい、
ドライアイの油の質の問題とかいろいろなのが8割方っていうことになれば、単なる水を補うっていうだけじゃなくって、
はいはい、なので、水不足の方であったとしても、油があれば水が蒸発しにくいので、どういったタイプの方でも目を温めるっていうのは比較的効果が高い。で、結構気持ちいいので、リラックス効果もあります。
ドライアイ、年だからねって放置したらどうなりますか？
意外とドライアイは失明しないからっていうので、軽く流されてしまいがち、もしくは皆さんお忙しいので、眼科に行かれるのをちょっと億劫になってしまいがちなんですけど、長年放置されますと、乾くことでそこに傷ができてしまうんですね。
はいはい、
で、傷ができたところをさらに放置しすぎると、そこからバイ菌感染、細菌が入ってきたり、あとはそこが充血して炎症を起こしたり、角膜が濁って混濁してしまうと視力が低下したり、涙がデコボコになった状態ですと、ピントが合いにくいので、
はい、
目が疲れるだけじゃなくて、首こり、肩こり、頭痛とか、そういった問題も引き起こしますので、ぜひドライアイを放置しないで、できるだけちょっとおかしいなと思ったら、眼科に受診してもらえればと思います。
風邪は万病のもとじゃないけれども、本当に連鎖的にいろんなものが出てくるんですね。はいはい、有田先生は、マイボーム腺の機能不全研究の世界的な権威と伺ってるんですけれども、マイボーム腺機能不全の話題とか今後の課題というのは？
そうですね。やっと最近マイボーム腺機能不全の診療ガイドラインができて、こちらの疾患を診断することも治療することもできて、だんだん治る病気っていう風になってきたので、で、治療法も保険診療から自由診療までいろいろ選べるようになってきましたので、その重症度によって患者さんが先生と相談して、いろいろなステップの治療を受けていただけますので、ぜひ専門の先生に受診していただければなというふうに思います。
マイボーム腺の機能不全の専門の先生って
一般の眼科の先生でももちろん見てもらえますし、さらに詳しいってなると、リット&マイボーミアングランドワーキンググループでライム研究会っていうのがあるんですけど、ホームページありますので、はい、そちら検索していただけますと、はい、その研究会に所属しているクリニックとか医院っていうのが日本の全国地図の中でクリックできるようになってまして、はい、お近くの眼科を探すこともできますので、そういった病院で検索していただくのも一つです。
はい、すいません、最後にもう一度、
はい、ライム研究会っていうので、
ライム研究会、
はい、検索していただけますと、お近くの病院が日本地図の中で選べると思います。
はい、後々後悔しないようにドライアイも早期の正しい診断と正しい治療というのに皆さん積極的に取り組んでいただけたらと思います。今週のゲストは眼科医の有田玲子さんでした。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は黒酢にアルファオリゴ糖が必要な理由というタイトルでお話しさせていただきます。黒酢は玄米や大麦を原料として1年から3年発酵熟成させたもので、酢酸のみならずタンパク質分解により一般的な米酢の4倍量のアミノ酸を含んでおり、腸内環境改善、血糖値上昇抑制、脂肪燃焼、ダイエット、体重減少、美容、疲労回復、血圧コントロール、冷え症改善、抗がんといった様々な作用が知られています。しかしながら、黒酢に含まれる酢酸の濃度が高いために、原液をそのまま飲むと胃に強い負担をかけ、消化管が荒れてしまう問題があります。特に空腹時には 胃粘液に直接さらされ、さらに荒れやすくなります。また、胃や小腸などの消化器官だけではなく、口腔内にも悪影響を与えることになります。酢酸をダイレクトに口内に取り続けると、口内は酸性の状態に維持されるために、酸が歯を溶かす酸蝕症の危険性も出てきます。一方で、酢酸は抗菌活性を持っていますので、口腔、胃、小腸を通過して大腸に到達できたとすれば、大腸内における酢酸は O157 などの病原性大腸菌の感染を防止する効果で注目されているのです。そこで、ここではまず、腸内で酢酸を産生するビフィズス菌の病原性細菌に対する保護作用について検討し、世界最高峰の学術誌ネイチャーに2011年に発表された論文を紹介します。題目を日本語訳すると、ビフィズス菌は酢酸産生を介して病原性細菌から保護できるという論文です。まず、病原性大腸菌である O157 に感染したマウスに2種類のビフィズス菌株を投与して、その生存率を調べています。経口感染させた O157 は1万 CFU であり、経口投与したビフィズス菌の正菌数は1億 CFU です。なお、使用したビフィズス菌株は、ビフィドバクテリウムロンガム、JCM1217、以下 BL と言います。と、ビフィドバクテリウムアドレセンテス、JCM1275、以下 BA と言います。この2種です。結果です。いずれのビフィズス菌も生存率を増加させましたが、種類によっては死亡率は異なり、一方のビフィズス菌 BL は生存率 100% の効き目でした。O157 などの腸管出血性大腸菌が産生するシガ毒素は極めて強い毒性を示す分子で、この毒素が腸管上皮細胞を傷つけて消化管障害を引き起こし、多くの死者を発生させています。そこで、ここでは O157 感染による血清中のシガ毒素量とビフィズス菌経口投与後のシガ毒素量を調べています。この検討でもビフィズス菌 BL にシガ毒素低減効果のあることが判明しました。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆様にプレゼントのお知らせです。栄養や酵素が豊富なキウイフルーツをパウダー化し、アルファオリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化に弱い酵素の活性を保ったコサナのキウイとオリゴのパウダーを番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナのキウイとオリゴのパウダープレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。